してるわけですけど、だから降り立ってみたらばそこに国つかみがいたというんです。で自分たちは天つかみっていう、まあ、そういう書き方してるんで、まあ、天孫降臨神話っていうのは渡来人神話だと思っていいんで、つまり朝鮮半島の方から来た人たちが日本列島に入ってきたっていう、でそれを天から降りてきたっていう話にしてあるっていうことなんで、でその時に先住民族が日本にいたっていうことなんですけど、とその先住民族にあたるのが国つかみで、渡来人が天つかみっている。で天つかみは一種人格神なんですよね。つまり天テラス大神とか佐能の御事とかですね。でこれは天皇家の先祖にあたる人たちっていう、天皇家側の神っていうのはそういうふうに人格神として存在していくって言いますか。でそれに対して国つかみ側の世界は古事記とか日本書紀は天皇家側が作った神話ですから、だから国つかみ側もこう人格神のように書いてあるって言いますか。ですけど実際には人格神じゃなくてですね、結局自然の神そのものなわけですね。だから自然の神と共に生きている人たちっていう、そういうことなんで、その自然の神っていうのは人々がだからそういう自然の世界の中にいろんな神々がいるというふうに思ったということでもあるし、その自然の中の神っていうのは自然の持っている霊力、その霊的なものが神の姿をとって現れるっていうふうに思っていたっていうことですね。自然の神っていうのもいっぱいいるんですけど、実は中身は全部一緒なんですよね。なぜなら全て自然に行き着いてしまうわけですね。だから実際山の神信仰なんかですと、山の神が姿を変えて水神になって、だから山の神と水神は一緒と言える考え方が広くありますし、さらに春になると田植えの季節、山から降りてきて田の神になって稲刈りが終わるまで田んぼを守ってくれるという、実もありがたい話になってくるわけですけど、そうすると山の神と水の神と田の神は一緒という、ね、これまさに昔の百姓たちの生きる世界の基本軸なわけですね。つまり山があってそこから水が湧いてきて、でそこに下に田んぼを作って、だからその世界を守っている神っていうのが時に山の神であり時に水神であり時に田の神なんだけど、実はこの 3体は同じ神っていう捉え方っていうんですか。だからそうなってきますと自然の色の中からいろんな神を描き出すけれども、その神の本当の本体は何ですかっていうと自然そのものなんで、ですから日本っていうのはそういう意味では国つかみ系の話になっちゃうとですね、多神なんだけど多神は現れてくる出方が違うだけで中身一緒なんですよねって言えるですね。でしかもその山の神と同じようにな霊力の世界が本体として、動植物の世界がありですね。で人間も本来それと同じ、そうすると全てがその人間を作っている霊力も、それから動物を作っている霊力もですね、あるいは滝とか山とかを作っている霊力も全部自然という霊力なんで、そうするとこれ多神じゃなくて一神なんですよね。だから日本の場合には本当に多神を形成するのは天つかみ系なんで天皇家の神系ですね。でこれは例えば天照大神と佐能の御事が一緒ってことはありえないんで、だから違う人格を持ってるっていうふうに言ってもいいんですけど、ところが土着的な神っていうのはいろんな姿をとるけれども大元、つまり霊的世界の根源に戻っていけばですね、実は同じですという、そういう捉え方をしていくっていうことです。で後に 古代に仏教